それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、4章10節から18節です。それでは拝読します。コリント人への手紙第2、4章10節から18節。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。それでは外なる人は衰えても土台して、吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。私と家内は10年半前に北米から高松に越してきました。その頃は皆さんはもっと多くの方が元気でした。でもだんだん年を取ってきたり、病気をしたり怪我をしたりして、衰えてくる人が出てきました。で、車を運転していた人が運転できなくなった人が出てきました。腰や背中が曲がってきた人が出てきました。杖をつく人が出てきました。電動自転車で礼拝に来たらもう危ないと言われて、ちょっとお父さんお母さんに送ってもらわなくちゃいけないという人が出てきました。階段をなかなか登れないという人が出てきました。病気になって医者からは礼拝に出てはいけないと言われて、ズームで参加する人も出てきました。皆さんの中で体力の衰えや記憶力の衰えを感じていらっしゃる方も多いのではないかと思っています。昔々のことですけども、私が学生時代ですけども、アメリカのフィラデルフィアというところで神学を勉強していた時のことです。私はフィラデルフィアの郊外にあるある老夫婦の家の2階のアパート、そこ2世帯住宅だったんですね。下がおじいちゃんおばあちゃんで、上が伊藤さんのアパートがあって、そこに下宿していたことがありました。私はそのクリスチャン夫婦の家で、下のおじいちゃんおばあちゃんとよく話をしました。その家は2世帯住宅になっていて、その、下の人といろいろ話をするんですけども、そのおじいちゃんおばあちゃんが揃って私にこんな質問をしたんですね。私はイエス様を信じてもう、だけどもどんどん衰えていきます。どんどん弱くなってきています。どうして神様は衰えるように作ったんですか。 どうして神様は私がもっともっと強くなってもっともっと良くなっていくように作らなかったんですか。どうして神様は私がどんどん弱くなってどんどん悪くなるように作ったんですかっていう質問だったんですね。おじいさんの方はね、だんだん耳が遠くなってきたんですよ。私が大きな声で言わないとね、なかなか聞いてくれないんですよね。よくわからないってこうやって言ってですね、そして心臓が悪くなってきたんですね。そのためにお医者さんに言われて、神経梗塞を起こさないように1日80ミリのベイビーアスピリンっていうのがあるんですけど、それを飲んで、それで心臓発作が起こらないようにしていました。でおじいさんもおばあさんも気力も体力もどんどんどんどん衰えていってるということを感じて、そして嘆いていました。私は第二コリントの今日のところですね、4章16節の御言葉を思い出してこう言いました。神様は私の外側、アウトワードって言うんですね、それはだんだん衰えていくように作られました。多分神様は私人間が若い人に比べて高ぶらないように、肉体的な弱さの中で生きるように作ったんだと思います。ある時をピークにして、そこからだんだん衰えるように作られたんじゃないかなと思っています。でも私の内側はインワードリーって言うんですね、内側は日々新しくされていきます。さらに神様は私が死んだ後、完全な霊の体によみがえられるように作られました。だから私は今希望があります、そう答えました。クリスチャンは清めの歩みをします。だから日々神様によってだんだんと清められていくんですよと私は言ったんですね。そうするとそのおじいちゃんおばあちゃん反論してきたんですね。いやそうじゃない、そうとは限らないと言ったんですね。そのおじいちゃんの方ですけども、若い時にその役員さんだったくせに他の女性と浮気をしたんですね。そういう話を勇気を持って言ってくれたんですね。だからだんだん清められていくっていう話は、いやそうとは限らないよって言ってきたんです。でもおばあさんの方は結局自分は夫の浮気を許して和解したんです、だから今でも夫婦生活は保たれていますというお話をしてくれました。それで私は言いました。おじいさん、あなたは勇気のある告白をしました。You made a courageous confession というふうに言ったんですね。あなた方はそういうトラブルを通しても神様の清めを経験してきたんじゃないですかって私は言ったんですね。第二コリントの4章16節では、私の内なる人は衰えても、ごめんなさい、もう一回言いますね、私の外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますと書かれています。この聖句が今日の中心聖句です。私は清めの歩みをします。その神様のお取り扱いの中にはだんだんと徐々に清められていくということもあるでしょう。けどもスタモンダというトラブルを通して悪いところが矯正されて、そしてキリストの形に向けて形作られていくという、そして人格の完成へと向かっていくという方もいるのではないかと思うんですね。今日の聖書の箇所を読んでいきます。10節から説明していきます。10節からまず15節までのところをお読みします。私はいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私の身に現れるためです。私、生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私のうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています、それに語りますと書かれている通り、 それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。この八節の前のところではパウロは、私は四方八方から苦しめられていますが窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありません、倒されますが滅びませんと語って、クリスチャン生活にはこの苦しみが伴うことを語っています。クリスチャンには伝道の使命が与えられています。伝道すれば苦しみを経験します。世の中の人と同じように生きてクリスチャンであることを隠して生きていれば苦しみにあんまり合わないかもしれません。でもクリスチャンとして生きようとして証しをしようとすると大抵の場合苦しみを経験します。パウロはたくさんの苦しみを経験しました。それによって命をもたらす福音が述べ伝えられていきました。自分の苦しみを通してキリストの技がなされ、そして神の栄光が表されるんですね。パウロの宣教によって信じる者にキリストの命がもたらされました。自分の弱さや苦しみを通してキリストの技がなされ、十五節にあるように神の栄光が表されるということが起こるんですね。先週は土の器という話をしました。自分のような弱い土の器を通してキリストの命が現れます。弱い私たちを通してキリストの復活の命が明かされ、そして神の力が明かされます。この13節に私は信じていますと、私は信じています、それゆえに語りますと書かれているんですね。この13節、私は信じています、それゆえに語りますと書かれているところは詩編の116編の10節からのギリシャ語訳からの引用なんですね。神を信じたら福音を語らざるを得ません、神の技を明かしせざるを得ません、信仰によって私は救われました、そして新たにされました、だから語るんですね。キリストを信じて信仰を告白して生きる、これがクリスチャンの歩みです。私は信じているがゆえに語らざるを得ません。で、語ると十五節にあるように、神の恵みがますます人々に及んでいきます、そして神の栄光が表されていきます。14節のところ、次の場所に移りますね。14節、主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。記録印をつけておきました。この御前に立たせてくださるというのはどういう意味なんでしょうか。神の裁きの前に立たされて、そこで裁きの宣告を受けることではありません。私の体が栄華され、つまり栄光の体に作り変えられて、聖なる傷のないものに変えられて、復活に預かるものとして神の御前に恐れなく立つことができるようにしてくださるということを意味します。 この4章の14節の見舞いに立たせてくださるっていう、これを解釈するのに役に立つ言葉があります。この最初の1章の22節なんですね。そこを引用いたします。この最初1章22節にも見舞いに立たせてくださるっていう言葉があるんですね。今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。御前に立つと責められるんじゃないかと思っちゃうんですね。この最初の1章22節にも、この第2コリント4章22節と同じように御前に立たせるという表現が出てきます。私の今の状態のまま神様の最後の審判の前に出されたとしたらどうなるでしょうか。私は信仰によって義と認められたかもしれませんが、まだ現状ではその罪ある不完全な状態です。とても神の御前に自信を持って立って、そして顔を上げることができないような状態です。もし神様から過去の罪を指摘されたら、お前こんなことしたんじゃないか、あの時こんなことしたんじゃない、あの時もこの時この時もまたこんなことしたんじゃないと言われると、すいませんとうつむいて平山までに神に謝らなければならないのが現状です。ところがその私たちがこの地上で生きている間にいろんなことを通して清められていきます。さらに自分の死後栄華されて栄光の新しい霊的な体に作り変えられるんですね。そしてこのコロサイ書の1章の22節にあるように、聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものに新しく作り変えられて、そういう状態のものとして恐れることなく見舞いに立たせてくださるという約束があるんですね。だから見舞いに心を安んじて立つことができるんです。イエスキリストを信じる者は死後主イエスキリストが死から蘇られたとの同じように肉体を持って蘇ることができるという約束があります。ですから外なる人は衰えていきますが、内なる人は日々新たにされていき、最後にはキリストに似たもののようになって人格の完成へと向かいます。これがクリスチャンの歩みなんですね。まあ、そういうことを聞いたら嬉しくなりませんか。自分の外なる人がハゲじいさんとなって、白髪が増えてシワが増えてボケていって弱くて醜くなっていきます。そういう衰えていく自分にだけ目を留めていて、ただ悲しんでいる必要はありません。自分は老いていく、衰えていくと、あ、こんなにボケちゃったって言うとね、自分のことを考えてこう悲しくなっちゃう人いるんですよ。でもこれは神の摂理なんだということをまず受け入れましょう。さらに自分の中にある内なる人は新しくなっていくんだということに目を留めたら、クリスチャンはただ落胆してばかりいる必要はなくなります。今日の中心聖句に入ります。4章16節をお読みします。ですから私は落胆しません。たとえ私の外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。この4章16節の落胆しませんと書かれている言葉です。全く同じ言葉が4章1節にも書かれています。4章1節の落胆しません、4章16節の落胆しません、これ勇気を失いませんという意味ですね。4章1節では、私は鏡のように主の栄光を反映させながら 主の栄光を表し、さらに主と同じ姿に変えられていく歩みをする。だから落胆しませんと書いたんですね。落胆する必要ありません。4章16節では、恵みがますます多くの人に及んで、感謝に満ち溢れ、神の栄光が表されるようになっていく。自分の中に苦しみがあり、その困難があっても落胆する必要はないとパウロは説きます。16節で、外なる人と内なる人とが比較されています。外なる人というのはどういうことを言うんでしょうか。内なる人とはというのはどういう人のことを言うんでしょうか。結構難しい問いですよね。違い分かりますか。答えられる人いますか。誰か答えてくれますか。アメリカ人はすぐ誰か言ってくるんですよね。すぐこう話したがる人がいます。だからスモールグループなんか行くと、もうどんどんみんなが言うんですけども、日本のスモールグループだとなかなか先生の言うことは聞けても自分からは言いたくないって人がいるんですよね。奥ゆかしい、黙っているのが多い日本人です。外なる人、内なる人、どう違うでしょうか。その外なる人と内なる人、これ肉体が悪だ、霊が善だという霊肉二元論のことを言ってるんじゃないんですね。私の霊だけが復活するんじゃなくて、肉体を持った私のトータルな存在が変えられ、さらに栄光の体へと変えられていきます。霊肉二元論は正常的な、世界観ではありません。肉体そのものは悪ではありません。私の肉体は地上的なもので、いずれ衰え健康も失われていきます。外なる人っていうのはどういう意味なんでしょうか。外なる人とは、現世に属する私たち全てを指します。4章7節にある土の器を指します。4章11節にある死ぬべき肉体を指します。現世に属する私の体は誰であれ健康が蝕まれていきます。体力も衰えていきます。能力も衰えていきます。判断力はあんまり衰えないかもしれませんけども、記憶力は特に衰えていきます。耳も遠くなってきます。補聴器が必要になってくる人も出てきます。頭もシャープでなくなってきます。自分の周りの人が他界していくと、自分の築いてきた人間関係も徐々に薄らいできます。悲しいねと、自分のあの人も死んじゃった、この人も死んじゃった、自分だけだって思っちゃうと、なんとなくこう衰えていくような感じがしますよね。仕事辞めます、そうするとリタイアします。そうすると自分の地位や影響力を持って生きてきたけども、なんかそれもだんだんだんだんこう影響力なくなってきて衰えていくような感じがします。クリスチャンじゃない人は仕事辞めるともうこうね、ボカーンとこうね、心の中に穴が開いたような空虚な感じを持つ人いるんですよ。そしてなかなかそれを補うことができませんけれども、新しく生まれたクリスチャンは自分の中に聖霊が住まれて、自分の中に変革が絶えず起こってくるんですね。そしていつも喜ぶことができるようになります。賛美ができるようになります。感謝があふれます。祈りができるようになります。聖霊の力によって主と交わる中で主の人格的な影響力を受けて、少しずついろんなことがきっかけで清められていくんですね。そして新しくされて 目標を目指してキリストに向かい、人格の完成を目指して歩み始めることができるんです。で、内なる人ってのは何を指すんでしょうか。それは神が新しく作ってくださった新しい人を指します。自分のうちにキリストが形作られて新しくされていく自分というのがあるんだということを発見するんですね。キリストを信じて聖霊の力によって新しく生まれたものは新しくされ続けていくことを経験するんです。外なる自分は衰えていくということはよく分かっています。でも内なる人は日々新たにされていくんだということがピンとこない人がいるかもしれません。その人のためにその新しくなっていくんだっていう聖書の箇所をたくさん用意しました。見てください。6箇所ほど聖書の引用をしておきます。そこには新しくされるとかいう自分自身が変えられていくんだっていうことが分かるような箇所なんですね。第1です。同じ第2コリントの次の章ですね。5章ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。おじいちゃんおばあちゃんになったから、クリスチャンになって、それでも新しくされてるんですよ。2番目、ローマの6章の4節から5節、私はキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私はキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。3番目、この最初の3章の10節、新しい人が来たんです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますと書かれています。4番目、ローマ人の手紙の8章の29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められていくことなんです。それが多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。つまり御子イエス・キリストの形に近づいていくんだという話なんですね。5番目、エペソ書の4章23節から24節、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。カートです。最後、イザヤ書の40章の28節から31節だけども、31節だけ言いますね。しかし主を待ち望む者は新しく力を得る。主を待ち望むと新しい力が得られる。あ、自分は衰えてきた、疲れてきた、もうダメだっていうだけじゃないんですね。主を待ち望むと新しい力を得て、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力は衰えず、歩いても疲れない。今引用したところをまとめます。クリスチャンの人生の歩みというのは、新しく作られたものとして新しい命に歩む歩みなんですね。そのキリストの形に従って新しくされ続けていく、キリストの形と同じ姿に変えられていく歩みです。キリストの復活の命が私を通して表されていきます。神を知ることによって成長し、そして目標を目指して 走るような歩み方ですね。これがクリスチャン人生ですね。神を待ち望む者は新しい力を得ることができます。それから今日の最後のところですね、第2コリントは4章の17節18節見ますと、外なる人と内なる人との対比が書かれています。エリア、色を書いておきました。外なる人が青、内なる人が黄色ですね。17節18節見てください。私の一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私にもたらすのです。私は見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。17節18節に書かれている外なる人と内なる人との対比をまとめてみましょう。外なる人は衰え、一時的で見えるものです。これに対して内なる人は日々新たにされ永遠的で目に見えないものですね。観難は一時的です。それに対して私たちにも、私の方に、私の側にもたらされる栄光はこれは永遠のものなんですね。内なる新しい人はこの新しく生まれる時、クリスチャンになった時からスタートします。そして神聖を経験し、その時から聖化、清めの歩みを経験してきます。第2コリントの4章16節やこの最初の3章10節に書かれているように、日々キリストによって新しくされ続けていく歩み、聖化の歩み、これがクリスチャンの歩みなんですね。そして私の体は今度は栄化と言います。グロニフィケーションですね。サンクティフィケーションの次はグロニフィケーションですね。ちょっと英語ですいません、清められていく間に、それから栄光の体に変えられていくという栄化ですね。私の体は栄化された新しい体に変えられます。第2コリントの4章18節に書かれているように、私の内なる人は再臨後も永遠に続くんです。私が自分の中にある内なる人に目を留めるときに、私は霊的に成長して、キリストの知識が増し加えられ、そしてキリストの形に従って新しくされ続け、人格の完成へと向かう姿が自分の中にあることを発見します。内なる人は衰えていく、それだけ考えてたら、ああ悲しいね、こうがっかりするね、そしてこんなにこうダウンしていくのっていう、そこだけ見てたらこうやって悲しくなっていくんですよね。でも内なる人は日々新たにされていくという4章16節のメッセージ、今日心に留めてください。そして完成に向かって歩むことができる神の恵みを感謝を持って受け止めていただきたいと願っています。お祈りいたしましょう。天の神様、私があるピークを過ぎてだんだんだんだんと自分の外の人が衰えていく姿を発見します。そうすると、悲しくなったり、どうしてこんな風に自分自身が衰えていくんだろうと思ったりすることがありますけど、でも神様、それだけではなくて内なる人が日々新たにされていくという神様の恵みを今日教えられてありがとうございます。神様、どうか、私のうちにあるキリストの形が形作られて、そしてキリストの姿に向かって歩むことができ、完成を目指して歩むことができるように、一人一人も信仰生活を守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。